高慢心。話、花城剛。
皆さん、おはようございます。今日は、繁栄の高慢心という題で、皆さんと共にソロモンの生涯から学んでいきたいと思います。ソロモンは、初めは神様の律法を高めて、そして神様も彼と共におられました。そして彼は神様の方法でこの国を治める知恵を与えてくださいと神様に、知恵を求めて、そしてそれが与えられていました。そしてその結果、彼には富と世俗的な栄誉が与えられました。しかし初めそうであった時も彼は謙遜な気持ちを失いませんでした。そして神様の原則に従って統治した結果、国は栄え、そしてイスラエルの黄金時代を築いていったんです。そして、国土は父ダビデの時よりもさらに広がって、そして、ユフラテ川から、それからエジプトの境に至るまで彼は国土を広げていったと、列王記上の4の4章に書かれてあります。そして彼は周囲に、至るところに、周囲至るところに平安を得たと書かれてあります。そして、彼が治めていた一生の間、ユダとイスラエルは安らかにおのおの自分たちのブドウの木の下とイチジクの木の下に住んだと書かれてあります。これは初め彼が神様に従っていた結果、それが維持されていたのでありました。しかし彼の人生の朝にはこのような明るい太陽が昇っていたにもかかわらず、これは彼の廃墟によって暗くなっていったんです。彼は生まれる前ですかね、エデデアというニックネームが付けられたんです。エデデア、それは主に愛されたものという名前でありました。意味でありました。そして彼は神様に忠実に仕えるものとして青年期を過ごし王になったにもかかわらず、後々彼は神様の礼拝を捨てて異教徒の偶像の前にひざまずくに至ったのでありました。実はソロモン王が、王位につく幾百年も前に、神様はイスラエルの王として選ばれる人々を襲う危険を予見して、彼らに、モーセを通して、神様は律法を与えて おられました。そして、申命記17章を見ると、具体的に王様は、神様が選んだ人だけが王様に ならなければならないと書いてあって、そしてそう王様になった後もいくつかの条件が書かれてあったんです。その一つは、このイスラエルの王は、 神様の律法を書き記す、書いて勉強して覚えて頭に焼き付ける、そういうことをしなければならなかったんです。そして、一生の間彼は自分のもとにそれを置いて読んで、そして律法を学んで、その書かれたことを持って、国を治め、これを守って行わなければならなかったんです。こうしている間は、この王の心は同胞を見下したり高ぶったりすることはありませんでした。あるいは戒めを離れて右にも左にも曲がることがなく、そしてその子孫と共にイスラエルにおいて長くそのくらいにとどまることができるであろうと、モーセは申命記17章に言葉を残しておりました。この17章には他に、妻を多く持って、心を迷わしてはならない、また自分のために金銀を多く蓄えてはならない、こういう勧告も与えておられました。そしてソロモンはこうした、勧告を熟知していて、しばらくの間はそれに心を止めていたんです。そして、シナイ山において与えられたこの神の律法を彼はとても大切に守って、そしてその方法で国を治めるということが彼の何よりの願いでありました。そしてこの神の律法に従っていたために国は栄えて、他の周りの異教の国々とは著しく異なった国としてイスラエルは存在していたんです。全く違った原則を持って存在していたんです。このダビデ、お父さんの父のダビデ王は、ソロモンの息子ソロモンが宮を建てるためにたくさんの宮の材料を集めておりました。歴代史上の29節を読んでいただき、見たいと思うんですね。歴代史上29:1-4をお読みいたします。ダビデ王はまた全会衆に言った。我が子ソロモンは神がただ一人を選ばれたものであるが、まだ若くて経験がなく、この事業は大きい。この宮は人のためではなく主なる神のためだからである。そこで私は力を尽くして神の宮のために備えた。ダビデはここでその金銀を、宮のために金銀を宮のために備えたと書かれてあります。先ほど、モーセが王様に対して、勧告を残した言葉では、自分のために宝を蓄えてはならないということでしたけれども、ダビデは自分の財産を築くために金銀を集めたのではなくて、神の宮のために備えたと二節に書いてあります。そして彼は、これは国家プロジェクトとしてたくさんの材料を集めておりました。その中には、29節の2節を読みますと、金、銀、それから青銅、それから鉄、木、それからシマメノ、ハメ石、アンチモニー、色のついた石、様々な宝石、大理石、こういうものがおびただしく集められていたんです。 そしてそれらは国家の予算でそういうものは買い集めましたけども、それ以外にダビデは3節をお読みします。なお私は我が神の宮に熱心なるがゆえに、聖なる家のために備えたすべてのものに加えて、私の持っている金銀の財宝を我が神の宮に捧げる。すなわち、オフルの金3000タラント、聖金7000タラントをその諸々の建物の壁を覆うために捧げる。これは、この前にある表ですけれども、ダビデ王のポケットマネーで宮のために出した金は約100トンなんです。この、3000タラントと書いてありましたけれども、100トンの金を彼は献金したんです。教会のために。100トンの金ってイメージできますか、皆さん。それほど彼は富を持っていたんです。これは国家の予算じゃなくて、自分の個人の財産から。それから銀240トン。この部屋に金と銀がいっぱいあったらどれくらいになるでしょうね。そんな部屋見たことないですね。そして続けて、歴代史上の29章の5節をお読みします。金は金のために、銀は銀のもののために、すべての公認によって作られるもののために用いる。誰か今日主にその身を捧げるもののように喜んで捧げ物をするだろうか。誰か捧げ物をする人いますかと聞いたんです。6節、そこで士族の長たち、イスラエルの部族の司たち、千人の長、百人の長、および王の工事を司る者たちは、喜んで捧げ物をした。喜んで、税金を払うようにしてじゃなくて、喜んで献金をしたんです。こうして彼らは、神の宮の務めのために、金、5000タラント1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はそれをゲルション人エヒエルの手によって神の宮の蔵に納めた。彼らがこのように真心から自ら進んで主に捧げたので、彼らというのはこの役人たちです。この長たち。これを見て、民はその自ら進んで捧げたのを喜んだって。もう国民を挙げて喜んだんです。役人たちがこんな献身の思いを持って、このプロジェクトをやってるのを見て喜んだんです。そしてそれを見て、ダビデ王も大いに喜んだと書いてありました。この士族の長、種族長、部族長、千人の長、百人の長、工事を司る者たち、自分がやってる仕事のために会社に献金するようなもんですよ。この人たちが金170トンですと84キログラム、銀345トン、青銅610トン、鉄3450トンって、これダビデとこの長たちを合わせると金は270トンと84キログラム。どんな金でしょうね。金の塊。これはあの神殿の材料となっていくんです。あの紀元70年にローマ軍によって滅びたあのエルサレム神殿、どれだけの金が無駄になっていたかイメージつくでしょうか。あの時はこれをさらに拡張したものでしたから、これ以上にあったはずです。 それから、失礼しました。紀元70年の前にバビロンによって滅ぼされました。あの時のこの金の量、大変なものでありました。銀、合計で585トン、青銅610トン、鉄3450トン。これ以外にいろいろな宝石があったんです。物質的な繁栄の話をしているようですけれども、実はこれは霊的繁栄と深い密接な関係があるんです。確か修法にも載せたと思うんですが、観難から栄光へ下巻の25ページにこのような言葉があります。初代教会は己を忘れて惜しみなく施すことによって大いなる喜びに満たされた。なぜなら信者たちは自分たちの努力が暗黒の中にいる人々に福音の言葉を伝えるのを助けていることを知っていたからである。彼らの物惜しみしない心は彼らが神の恵みを無駄に受けなかったことを証ししている。聖霊の清めによる以外に一体何がこのような、賢い心を生じさせることができようか。信者と未信者の目の前においてこれは恵みの奇跡であった。霊的繁栄はクリスチャンの物惜しみしない心と密接につながっている。キリストの弟子たちはその生活の中に贖い主の恵み深さを表すという特権を喜ばなければならないって、物惜しみしないで捧げる、このダビデが神殿を作った時のように捧げるということは、これが霊的繁栄と深い密接な関係があるというんですね。そして私たちはそうすることを特権として、神様の恵み深さを表す特権として、与えることを喜びと感じるべきだというんですね。さてソロモンの話に戻りますけれども、ソロモンは神殿を建てましたけれども、それ以外に周りの国々との強力な関係を結ぼうとして、神の栄光関係を結んで彼らに伝道しようとして、関係を結んでいこうとした、いい気持ち、正しい動機で、進めていったんですが、行き過ぎたんです。彼は神様の戒めを無視して、禁じられたところに足を踏み入れてしまったと言われています。列王記上の3章の1節に、列王記上3章の一節に、ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめとってダビデの町に連れてきて、自分の家と主の宮とエルサレムの周囲の城壁を建て終わるまでそこにおらせた。この絵にあるように幸せそうな二人のカップルですけども、ソロモンはエジプトの王パロの娘と結婚したんです。こうやってエジプトの国とイスラエルの国を関係を強くして、そしてエジプトにも神様のことを伝えようと考えていたんです。そして はじめはこれは、神様の律法には反していたけれども、これは人間的な見方からすると祝福になったように思われたんです。なぜかというと、この妻は改心して神様を恐れ敬って、そして真の神を礼拝すると彼は考えていたからです。そして、その結果、この実際にエジプトの国とイスラエルの国は非常に近い関係になって、そしてパロは、エジプトの王パロは、ソロモンに町をプレゼントしたと書かれています。そのことによってイスラエルの地中海沿岸においてのその影響力は大いに強化されたと言われています。しかし、神様は神の民の純潔を保つために、他国の偶像教徒との結婚を禁じていたのにもかかわらず、ソロモンはその戒めを破って、そして人間的な計画を進めていってしまったわけです。そして ソロモンはだんだん神様と離れて、神様からの力を失い始めていました。そしてこの方法一回だけにとどまらないで、他の相次いで諸国と神聖でない同盟を結んでいきました。そして異教国の王女との結婚によって、国々の関係をさらに強くしていったんですが、これは主の命令を破棄していることでありました。そして彼は、たとえ少々神様の律法に違反していたとしても、破るのは自分だけで国民は守ってくれるだろうと、安易に考えていました。しかしそれは彼の欺瞞、致命的な間違った判断でありました。そして、彼は自分の方法は正しいと、たとえ神様の教えから離れていたとしても自分の方法は正しいんだという自己過信の罪を犯してしまったのでありました。そして徐々にだんだんとこの配信が始まっていったんです。そしてだんだん少しの配信から始まって、だんだん長年経つうちに彼の品性はだんだん変わっていったんです。そして、ダビデは莫大な資金を集めましたが、それは神様のために、用いるようになっておりましたけれども、ソロモンは神殿を建てた後はその莫大な金はだんだん自分のために用いるようになってきました。そして、だんだん貪欲になっていって、そして貧しい者を助けるはずのその資金も自分の利益追求のために用いるようになっていきました。そして国民に対して重税を課すようになり、そして神様から大きくだんだん離れていくようになっていったんです。そして、彼の品性は、はじめは素晴らしい憐れみ深い神様の原則に従って、治めていましたけれども、全く人の変わったような人間に後年なっていったんです。そしてソロモンはエジプトからも馬を輸入したそうです。 モーセの戒めにはそうしないようにという命令でしたけれども、馬を輸入し、また、彼は戦車を設けて、そして軍事力を強めて、周りの国々から称賛されることを望んで、そのように神様の律法をだんだん無視して、だんだん大胆になっていったんです。そしてますます贅沢、そして宝珠、そして世俗の支持を受けようとして、それが正しいんだと考えるようになっていきました。彼が若い間は、パロの娘を妻として迎えていたときは、そんなに現れなかった問題でしたけれども、だんだん、外国からの妻が増えるようになってきて、しかも彼の年齢もだんだん年が取ってきて、その影響力は逆転していきました。ソロモンは異教の習慣に、完全に支配されるようになっていったんです。そしてこの偶像礼拝というのは、子供を犠牲として捧げたりする習慣がありました。ソロモンの賢い裁判のことを皆さん覚えているでしょうか。子供を救うために賢い裁判を彼は若い時して、それで有名でしたけれども、この妻たちの、多くの異教徒の妻たちの影響によって彼は、オリブ山、エルサレムの隣に、ね、オリブ山というのがありますけれども、このオリブ山に偶像の建物を建てることを許してしまって、そしてそこでは子供が捧げられるような、状況になっていきました。あのソロモン、子供を救うために賢い裁きをしたソロモンがこんな状態に変わっていってしまったんです。妻たちの影響でありました。そしてそこでは下劣な儀式が取り行われていったんです。もうソロモンは完全にサタンに支配されてしまったんです。そして彼は本当に心の中で、苦しんで、そして神様に立ち返りたいと思いましたけれども、もう時遅く、彼の影響はもう国民に及んでいったんです。そして神様も、神様を必要と感じない人に対しては、もうほとんど何もすることができないのであります。後年になってソロモンは神様に立ち返りたいと思うようになりましたけれども、そうなる前は彼は神から離れて、神様も彼を助けることができなくなり、奴隷状態となっておりました。そして世界最大の王であった、最も賢い賢者であったその王は、最も愚かなものとなってしまったのでありました。そして彼はサタンの手先となってしまったのでありました。先ほどのダビデの時代との王とその家来たちと比較すると本当に対照的であります。王が神様に従っているときは国民も神様に従い多くの祝福を受けるのです。しかしソロモンが王になって神に反逆した後は、国民もまた利己的な追求、富を贅沢に増やして自分たちの利益の追求をして、国が廃墟に陥ってしまったのです。このような経験から今日のクリスチャンは何を学ぶべきでしょうか。私たちは 二人の主人に兼ね使えることはできないとイエス様が教えておられます。私たちも富に目がくらんで神から離れないように、注意していなければなりません。キリスト者は世俗から離れて物理的に離れるということではなくて、世俗のその精神とその影響から離れていなければならないのです。そして我々は自分自身を純潔に保つ必要があるのです。私たちはソロモンよりは世の影響を受けない、そういう力があるでしょうか。ソロモンよりも意志力が強いと皆さん思うでしょうか。いや、ソロモンは非常に霊的に優れた人でありました。私たちはソロモンよりももっと弱く、そして世の影響を受けやすいはずであります。コリント第2の手紙 6-17-18 には、彼らの間から出て行き彼らと分離せよ。汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れよう。そして私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となるであろう。全能の主がこう言われる、と書かれてあります。私たちの教会はどうでしょうか。私たち個人個人はもちろんのこと、私たちの組織としての教会は今どうでしょうか。修法にも載せたと思いますが、クリスチャンの奉仕49ページを、読みたいと思います。民としての我々の状態を考えるとき、私は悲しみに満たされる。主が天を我々に対して閉ざされたのではなくて、絶えず配信する我々自身の行動が我々を神から隔てたのである。傲慢、貪欲、世俗への愛着が心の中に住み着いて、天国からの追放や罪の宣言を恐れない。悲しむべき僭越な罪が我々の間に住み着いている。それにもかかわらず教会は盛んである。教会の内部には平安と霊的な繁栄があるというのが一般の見解である。教会は指導者なるキリストに従うことから回れ右してエジプトへ向かって着々と退却している。それなのに彼らの霊的な力の欠乏に驚く人は少ない。神の御霊の証に対する疑いと甚だしき不信が至るところに、我が教会に芽生えつつある。サタンは教会をこのような状態にしておきたいのである。私たちの教会の中で証の踏みをに対する証の踏みに対する疑いが今広がりつつあります。私たちの民としての状態は悲しい状態であります。にもかかわらず我々は繁栄しているとよく教会の中で言われるようになっております。ソロモンが神殿を建てて、そして剣道式を行った後に神様はソロモンに対して次のような言葉を述べられました。歴代史下の7章からお読みします。歴代史下の7章の11節から、こうして主の家と王の家とを作り、こうしてソロモンは主の家と王の家とを作り終えた。すなわち彼は主の家と自分の家について 計画したすべてのことを守備よく成し遂げた。時に主は夜ソロモンに現れて言われた。私はあなたの祈りを聞き、このところを私のために選んで犠牲を捧げる家とした。私が天を閉じて雨をなくし、または私が稲子に命じて地のものを食わせ、または疫病を民の中に送るとき、私の名をもって唱えられる私の民がもしへり下り祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いてその罪を許し、その地を癒す。もし私たちが、神様の名をもって唱えられるこの民が神様の顔を求め、そして悪い道を離れるならば、神様は天から聞いてその罪を許し、その地を癒すと約束しておられます。今日学んだことを例をもって考えてみたいと思うんですが、繁栄のただ中に危険が潜んでいるということ、そしていつの時代でも富と栄誉には謙遜と礼性を失う危険が伴っていたのであると書かれてあります。運ぶのが難しいのは空のコップではない。注意深くバランスを保たなければならないのは縁まで満たされたコップである。苦難と逆境は悲しみをもたらすであろうが、霊的生活に最も危険なのは繁栄である。人間は常に神の御心に従い、真理によって清められているのでなければ、繁栄の時に生まれながら持っている自己信頼の傾向が必ず出てくるものである。このコップというのは、コップにいっぱい満たされた水を運ぶのは難しいですね。この時が一番危険だというんですね。人々が屈辱の谷まで神の教えを仰ぎ、一歩一歩神の導きに依存しているときは比較的安全である。しかし高い塔の上のようなところに立ち、その地位の上に大きな知恵の持ち主であるかのように思われるときに、その人々は大いなる危険にさらされているのである。彼らは神により頼まない限り必ず倒れるのである。よく私たちは祈祷会や修法に祈りのテーマとして病気の人の名前を挙げることがあります。しかし祈ってあげなければならないのは、こういう病気の人や災難にあった人のためばかりではないんです。私たちの祈りは繁栄している人のため、あるいは勢力を有する人々のためにも必要なのであります。誇りと野心を抱くときに人は人生において必ず失敗する。というのは誇りは必要を感じないので、天の無限の祝福に対して心を閉ざしてしまうからである。自分に栄光を期することを求める者は、自分が神の恵みに欠けていることを見出すであろう。我々は神の力によって真の富と最も満足感のある喜びを味わうことができるのである。すべてをキリストのために捧げて、キリストのためにすべてをなす人は、主の祝福は人を富ませる。主はこれに何の悲しみをも加えないという約束が成就されるのを知るであろう。救い主は恵みを静かに注ぎ、魂から不安と汚れた野心を追放し、敵意を愛に変え、不信を確信に変えてくださるのである。彼が人に向かって私についてきなさいと言われるときに、世俗の魅力的魔力は その力を失ってしまうのである。彼の心の響きとともに貪欲心と野心は心から逃げ去って、人々は解放されて立ち上がり彼に従うのである。私たちの心の中から貪欲心、高慢な心、それから、野心、こういうものが取り去られるように願っております。そのために本当に私たちは今心を砕いて神様の前に砕けなければなりません。自分は正しい、清いと感じていてはキリストの必要を感じません。しかしキリストを見上げるときにのみ、私たちは本当に悔い改めて、そして神様に助けてくださいと言うことができるようになるのであります。私たちイエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは確実で、そのままに受け入れるに足るものであると言われております。キリストは罪人を救うために十字架にかかって私たちのために死んでくださいました。それは我々が野心から貪欲心から解放されるためでありました。皆さんはそのことを信じ受け入れることができるでしょうか。この恩恵期間のうちに、この恵みの時に、私たちは悔い改めて神様に立ち返らなければいけないのであります。ソロモンの教訓から今日私たちは学んでまいりました。試練に遭っている時はまだ比較的安全であります。神様に頼って、必要を感じているからであります。しかし何もかもが順調にいって、そして神様に従った結果多くの富を得て、満足のいく生活を毎日過ごしているとき、その時こそ私たちは最も危険な時を通過しているのであります。この平安の時に神様を忘れないように、神様の律法に少しでも、律法から少しでもずれないように、私たちは心を見張っているべきであります。このような教訓を今日ソロモンの経験から学びました。神様の教えからずれないように日々過ごしていきたいと思います。聖霊の助けが皆様一人一人に与えられますように。